4. 2月5日から3月15日まで。税の申告受付、令和5年中の所得等に関わる市県民税、所得税の申告受付を行います。申告書類は、申告会場、税務課、支所に設置します。問い合わせ、税務課、市民税担当、電話 71-3111。 申告受付の日程・会場、午前の部8時30分から11時30分、午後の部13時から16時。会場、堀金支所3階会議室1。日程、2月5日月曜日から8日木曜日。三郷公民館2階講義室、2月9日金曜日から16日金曜日。赤品支所2階会議室3、2月19日月曜日から22日木曜日。穂高支所別棟2階大会議室、2月26日月曜日から3月15日金曜日。本庁舎1階18番窓口、2月16日金曜日から3月15日金曜日。平日のみ開催します。会場時間は午前8時、本庁舎は午前7時45分です。次の申告は松本税務署へご相談ください。青色申告、山林所得、退職所得、住宅借入金等特別控除の初年度、株式や土地の譲渡所得、損失の繰越控除、令和4年以前分の申告。受付方法は2通りの方法があります。スマホで簡単 LINE 予約。申告受付当日は受付完了画面の予約番号を提示してください。予約日の10日前から3日前まで予約キャンセルが可能です。予約日3日前以降にキャンセルする場合、連絡入力は不要です。手順1、 LINE アプリ左下のホームボタンを押し、検索バーに安曇野市と入力、友達に追加してください。二次元コードから登録できます。二次元コードが掲載されています。アカウント名安曇野市、LINE ID、アットマーク、数字で157、アルファベット小文字、QDSUH、2、トークのメニューから予約申し込みから確定申告予約から入力します。当日受付、整理券配布時間、8時から16時、各会場で整理券を配布します。受付予定時間に再度来場してください。時間指定や当日分以外の配布はできません。午前受付分、午後受付分ともに午前8時から配布します。配布予定枚数に達し次第、配布を終了します。整理券は配布当日のみ有効です。各会場の初日や週初めは混雑する傾向があります。混雑回避、e-tax 等のご利用を。e-tax、所得税の確定申告、国税庁ホームページ、確定申告書作成コーナーで作成できます。 国税庁ホームページの二次元コードが掲載されています。投函、郵送による提出、投函箱設置場所、申告会場、税務課、支所、郵送先、確定申告書、郵便番号 390-8710 松本市城西 2-1-20 松本税務署宛、市県民税申告、郵便番号 399-8281 住所不要、市役所税務課市民税担当宛、松本税務署での申告相談。日時、2月16日金曜日から3月15日金曜日。受付時間、8時30分から16時。相談開始、9時。土曜、日曜、祝日を除く。状況に応じ、午後4時前でも受付を終了することがあります。確定申告会場の入場には、国税庁 LINE 公式アカウントから事前に取得した入場整理券、または当日配布の入場整理券が必要です。国税庁 LINE 公式アカウントの二次元コードが掲載されています。申告相談時の持ち物、必要書類、各種証明書は原本をお持ちください。書類を事前に作成の上、お越しください。申告書類は申告会場、税務課、支所で入手できます。マイナンバーカードを忘れずに、申告書の提出の際には、マイナンバー、個人番号の記載と、本人確認書類の提示が必要です。次の1または2を必ず持参してください。1、マイナンバーカード。2、マイナンバーカードが確認できる書類と本人確認書類、運転免許証、障害者手帳、旅券など、対象項目、持ち物、必要書類の順にお読みします。申告者全員、マイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類、振込先口座のわかるもの、確定申告をする人、利用者識別番号 ID のわかる書類、同番号は当日会場でも取得できます。該当する人、収入、控除の項目、給与、年金所得、源泉徴収票、事業、農業、営業所得及び不動産所得、収支、内訳書、作成済みのもの、一時所得、雑所得、収入及び経費がわかる書類、社会保険料控除、社会保険料控除証明書、社会保険料の領収書、医療費控除、医療費控除またはセルフメディケーション税制明細書、作成済みのもの、おむつ使用証明書、生命保険料控除及び地震保険料控除、支払い保険料の控除証明書、障害者控除、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書、住宅借入れ金等特別控除、住宅借入れ金等特別控除額の計算明細書、年末残高等証明書、寄付金控除、寄付金の受領書など、 ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した人も必要。国外に住む親族の扶養要件が変更されました。国外に住む30歳以上、70歳未満の扶養親族の要件が変更されました。扶養控除等の適用を受けるには、和訳された親族関係書類、留学ビザ等書類、38万円以上送金書類の添付が必要です。詳細は国税庁ホームページをご確認ください。年末調整で提出済みの場合は不要です。国税庁ホームページの二次元コードが掲載されています。申告区分判定、当てはまらない場合もあります。目安としてご確認ください。令和6年1月1日現在にお住まいの市区町村で申告してください。令和5年中にどのような収入がありましたか？主に給与収入。給与収入が2000万円を超える場合、確定申告が必要です。給与収入が2000万円を超えない場合、年末調整済みの給与以外の所得が20万円を超える方は、確定申告が必要です。年末調整済みの給与以外の所得が20万円を超えない方は、市県民税申告が必要です。年末調整済みの給与以外に所得がない方、控除の内容に変更がある方は、確定申告が必要です。年末調整済みの給与以外に所得がない方で、控除の内容に変更がない方は、申告は不要です。令和5年中にどのような収入がありましたか？主に公的年金収入。公的年金収入が400万円を超える方は、確定申告が必要です。公的年金収入が400万円を超えない方で、公的年金収入以外の所得が20万円を超える方は、確定申告が必要です。公的年金収入が400万円を超えない方で、公的年金収入以外の所得が20万円を超えない方は、市県民税申告が必要です。公的年金収入が400万円を超えない方で、公的年金収入以外の所得がない方、控除の内容に追加がある方は、市県民税申告が必要です。公的年金収入が400万円を超えない方、公的年金収入以外の所得がない方、控除の内容に追加がない方は、申告は不要です。令和5年中にどのような収入がありましたか？農業、営業、不動産、雑、一時所得などがある方、所得金額より控除額が多い方は、市県民税申告が必要です。所得金額より控除額が少ない方は、確定申告が必要です。令和5年中にどのような収入がありましたか？収入なし、非課税収入のみ、税法上の扶養親族になっている方、あなたを扶養する人は市内にいる方は、申告は不要です。税法上の扶養親族になっている、あなたを扶養する人は市内にいない方は、市県民税申告が必要です。税法上の扶養親族になっていない、国民健康保険または後期高齢者医療保険加入者である方は、市県民税申告が必要です。税法上の扶養親族になっていない、 国民健康保険または後期高齢者医療保険加入者ではない方は申告は不要です。